平成、23年、本日は1月の9日、日曜日、午前の出会いきたいというふうに思います。本日はロマン書の10章の1節から見ていきます。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです、ということですね。この、彼らっていうのは、KJV の、英語で見ると、イスラエルってはっきり書いてあるんですね。だからイスラエルが救われるってことを、パウロは述べてきたんですね。で、彼らの救われることを求めているということは、裏返して言うならば、イスラエルは救われていないっていうことなんであります。で、2節3節見てわかりますように、2節、私は彼らが神に対して熱心であることを明かしします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。旧約のイスラエル人は、神の方法に従わないで、自分勝手な義の方法を用いて、で、それをもって義としようとしたので、そのために、神の前に残念ながら義とされなかったんです。あろうことが一節最後を見てください。もう一回見てください。彼らの救われることですっていうのは、彼らは救われてないんです。だから滅びに入っちゃうってことですね。救えてないってことですね。ポイントあります。クリスチャンになって救われなかったら何の意味もないんです。教会へ散々通ってですね、見るのにエレミアの話をやってること聞いてですね、やっぱり救われませんでしたって、これ何の意味もないんですね。で、こう覚えててください。で、人の振り見て我が振り直さなければいけません。で、これはイスラエルっていう時はすごく教えられる気がするんですね。私は、旧約の時代に神の民って、簡単に言うと2つの国に分かれました。何度も言うんですけどね、北のイスラエルと、南のユダなんですね。で、北のイスラエルは、新約においては、私はカソリックの遺表だというふうに理解しています。そうすると、もしかするとなんかカソリックと関係してるのかなって、まあ、深読むかもしれませんけども、思っております。だけど、カソリックに関して、思うことはですね、カソリックの人って私の思い過ごしかもしれないですけどね、もしかするとこの人は救われないんじゃないかなって思うことよくあるんですね。一生懸命やってるんですね。でも、まあ、カソリックの人は救われてないか救われてないか、正確なのは分かりませんよ。神様しか知らないんですけども。でも、はっきりここに言っているように、一節で、彼らが救われるために祈っているということは、少なくともパウロの言っているイスラエル人は救われてなかったんであります。だから、人の不良を見て、我が振り直してください。我々は、彼らの間違いに見習ってはいけないんであります。熱心だけども、神の義を知らず、自分自身の義を立てようとしていくならば、救いに至れません。この失敗に入ることはないようにしてください。で、カソリックの人何人か知ってますけどね、カソリックの明らかな特徴は、自分の義を立てるんですね。そしてもって神様からその、報えるっていう感じですね。ある兄弟と知り合うことがありました。カソリックの兄弟ですね。公共会も来られたしばらくですね。で、彼は、私は感心しました。偉いんですよ。私は偉いかと思ったんですからね。私は、で、彼は時々府中のあたり歩いてるんですけどね。で、時々今でも会いますけどね、で駅のあたりになんか、ホームレスみたいな人いる。彼は偉いですよね。財布から千円札とか出してポンと落とすんですね。どうぞ。偉いじゃん。私、千円札出せないですね。これ、ラーメン食えなくなっちゃうよとか言って。ではですね。で、コンビニとか行くと、コンビニに恵まれる人のためとか、なんかこう、ボックスあるじゃないですか。そういう時に小銭入れるって言うんですね。そうするとなんかいいことがあるんですよとか言うんですね。そうするとその帰りに、昔からの友達会ったりしていいんです。あ、立派な人だなと思ったんですね。彼、カソリックの影響あったんですね。でも、わかりました。カソリックの人ってそういうこと言うんです。行って、行って、行って、そして、それが報われるってこと言うんですね。だから、マリア・テレサみたいに事前授業したり、なんとかとか、そうぐーって言うんですね。それ悪いことはありません。でも、 怒らない、それにずっとこの、だから救いを与えてくださいっていうところは間違いなんですね。なぜなら、神、正しい熱心、知識、その、彼らは神に対して熱心であることを明かします。しかしその熱心は知識に基づくものではない。違うんですね。本当の神、本当の意味で救いに頼ってないっていう感じですね。また、だから結局は一生懸命やってるけど救われないっていうことになってしまいます。で、その彼のとね、あんまり言いたくないですけどね、彼はなんか、その後信仰を失っちゃったようでですね、変なハガキがいっぱいうちに来ました。そのうち一枚に書いてありました。あんなに一生懸命やったのに、イエス・キリストは俺は救ってくれない。あの権限を返せとかハガキに書いてあります。それって救われてないじゃないか。この人救いって何なんだろう。ねえ。ただ行い、要するにこんだけやったのに、報い返せってはですね、ちょっと違うんですね。だから、どうぞ、一生懸命やっても、違った方向に行くって良くないんですね。そうすると、大変な問題になってしまいます。違う勘違いが良くないですね。で、ニエゼで書いてありますように、それを、熱心は知識に基づくものではありません。だからどうぞ、神に知識を、正しい知識を聖書から求めていくように求めてください。祈っててください。して、何でも分かってるとかですね、自明のことだとか、俺は理解力が早いんだとか、学校の成績も良かったとかですね、そういう思い込みは排してください。なぜなら、旧約のイスラエル人は、普通に聖書を読んで、こう思ったんです。で、普通に皆さんが今でも、旧約聖書を読んだらそう思いますよ。イスラエル人のことは馬鹿にできないですよ。だって、律法いっぱい書いてありますもんね。安息の地を守れとかですね、何を守れ。ね、盗むな、彼とかですね。それ義だと思うんですね。でも、神様ってそういう方法を用いるんです。一見そう見えるんですけども、本当は信仰なんですね。旧約に関してもですね。だから、神の前の知識って怖いんですよね。神様はひょこひょこってそういう方法を用いるので。で、そういうことあるんです。一見間違えちゃう。表面的に見ると間違えちゃって。だから、終末のことに関しても、あらゆる間違いがあります。一見その、だから、間違えちゃう人もね、咎められ、なんか、無理ないかなと思うんですね。でもそこで、区分があったりします。だからどうぞ、すべてのクリスチャンが救われるように思うかもしれませんけど、実は聖書はそう語ってません。先ほどの予言にありましたように、天国に入る門は狭く、それを乱すのは稀なんですね。これが真理なんです。だから知識を得てください。いいですか？表面的に聖書を読むっていうのは一つのことですけども、それをとともに神からの真の知識を得るってまた別のことなんです。分かっていただけますか？どんな意味わかんないですか？分かってください。聖書を読むということは一つのことですけども、真に神がそこを通して語ってるとか真の知識ってまた別のものです。そうとしか理解できないんです。そして我々は表面的にしか人間的にしか見えないと、そこで引っかかってずっこけてしまうんですね。で、救いに足らなかったりするんであります。そういうもんなんです。そういう意味では聖書って怖い書なんですね。だから我々は見えると思ってですね、言えばいけない。真に我々はもしかすると見えないかもしれないと思って神様前に知識を求めてきたり、立法者パリサイって言いましたよね。生まれつきの文字に対して、お前はこいつは生まれつきの罪があるからだとか、親が悪いことやったんだって言ったんですね。我々も盲人だとでも言うんですかって言うんですね。でもイエスは言いました。もしあなたが盲人なら罪はなかった。でもあなただったら見えるという。あなただの罪は残るぞって言ってるんですね。だから見えるって言っちゃダメなんですね。我々は真の知識を求めていかなければなりません。でも、真に求めていくならばわかります。今のね、先ほどの予言のように、明確に理解しました。天国に来たるものは狭いんです。これは正しい知識です。見出すのは稀なんです。これは正しい知識です。しかも、ついでにおまけでもないですけど、言いますとですね、デムラントはどうしたかわかんないですけど、どうもその狭いものに入っているようなんですね。エメがどうとか、牧師がどうっていう問題じゃなくて、デムラントの意味がそうらしいんですね。だからどうぞ、今は非常に恵みであります。恵みから落ちないとか、求めていきたいというふうに思います。 そういうことですね。どうぞ、それらを求めていきたいというふうに思います。で、まさにです。繰り返してるんですけど、というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神に従わなかったからです。で、神様の育てる、用意される義を、神様の方法の義をどうぞ教えになって教えられていく。これ必要であります。で、そうはないと、熱心だけども、神の方法を知らないで、知識を持たないで、勘違いの方向を走っているクリスチャンとか、キリスト教団体いっぱいあるんです。統一原理だって、あれだって聖書から来てるんですよ。統一原理って知りませんか？若い頃、私何人も統一原理の人いたんで、いろいろ話したことありますけどね。ものすごい熱心なんですよ。持ち物をみんな売ってですね、花を売ったりしてですね、一日十数時間寝る間も惜しんで一生懸命やってるんですけどね。それは神の方と違う方法を掴んでやってるんですね。だから熱心であっても、真の意味で神様はこの知識ないと悲惨なことになってしまう。真の知識は神から来ます。聖書を読んでいてもそれでも間違えちゃう人がいるんです。でもこれは神の前に祈り求める人は神様の本当の知識を得られます。そこに大きなポイントがあります。4節。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。ということですね。ここに大きなポイントがあります。で、キリストを信じる者にポイントがあるんですね。だから皆さんは何を訓練しなければいけないかというならば、クリスチャンとして訓練しなければいけないのは、信仰の訓練をしなければいけないんですね。で、信仰というのは鍛えられたり、訓練されたり、また、より、良いものに変えられていきます。だから、信仰は金に例えられるんですね。金というのは、道端にいきなりこの、完成した金が落ちているものではありませんね。道端に金が落ちたら、それは誰かが作った腕輪ってあって、金の腕輪だったりするんですけども、金って土の中にね、あったりするんですね。それを焼いたり、その火の溶鉱炉とかで焼いて、そして精錬して、そして純粋な金ができているんですね。これは信仰は金に例えられますけども、意味上がります。皆さんも信仰の試練を通したり、訓練を通して、神の前に、価値のある信仰は携えていくんです。だから、それは何かっていうと、教会に来ている時だけではありません。神様は別に日曜日だけの神様ではありません。平日も神様であります。だから皆さんを牧会されているのは、教会に来ている時だけじゃないんです。で、皆さんの仕事の上に起こることも、学校に関して起こることも、親がなんでこの時今日どなったのかなとか、機嫌悪かったか、それも含めて、神様の信仰の訓練なんです。だからどうぞ日々の歩みの中で信仰がポイントでありますので訓練していってください。でってね、こんなようにメッセージしてますけども、日々訓練されてるんですよ。最近も訓練されましたよ。ね、いろんなことで訓練されてますけども、笑ってる人が言いますけど、なんか私も言って語ることは全て分かってるんでしょうか。あのですね、最近訓練されたのは、詳しくは言えないんですけども、私のビジネスに関連してなんですけどね、いろいろ訓練ありますけど、他の訓練もあるんですけども、ビジネスに関連して、アメリカとコンタクトを取らなきゃいけないんですね。トラブルが発生しました。2週間ほど前ですね。私そのために、仕事が2週間ほど止まってしまったんですね。で、なんとかコンタクトしなきゃいけないんですけど、アメリカの窓口がこっちの前だから12時間後は向こうのどうも朝らしいんで、夜中に連絡しなきゃいけないんですね。でもなんか電話がつながんないんですね。最初電話して1時間ずっと電話中、ちょっとお待ちくださいって通話がずっと違う。ダメだこれなと思ったんですね。でファックスを送ったんですけどね、で、やっと電話も通じてファックスを送ったんですけどね、して、相手に出た人がですね、私の名前言ってですね、何々さん、確かにファックス届いてましたけども、合計5ページって言うけど、最初に1ページしか届いてない、これじゃ意味なしません、ね。ダメです、ガチャンと。どうしようかなと思ったんですけどね、トラブルってですね。これ一生懸命祈りました。 でもダメだなと思ったんですけどね。でずっと祈ってなんとかね3回ぐらいトライしましたからね。祈って3回目前中に電話した時なんとかファックスもついてなんとかあのトラブルはクリアになりました。ずいぶん祈らされました。もうダメですね。でそれも信仰訓練なんですね。だから皆さんに起きていく。でもやっぱり信じ続けてよかったです。その時は本当に真剣に祈ったんですよ。ああ神様答えてくれた。いろんなことです。私の場合はそうですけど皆さん他のことありますよね。でもそれは信仰を通して皆様は義になりますの です。でアブラハムもそうなんです。アブラハムのことを他人事と思ってはいけないんです。彼は信仰の死と呼ばれるんですけども、彼の生涯を見てわかることは100歳近くなっても100歳になっても子供なんか絶対生まれない、そういう時でもあの子供は生まれる神のことを信じる。でさらにもう一回試練がありましたよね。せっかく生まれた子供を神に捧げろって、要するに命奪っちゃうって言うんですね。と思うんですけども、神を信じていったわけですね。でこうやって信仰訓練されていきます。でそれを通して、しかし、あの、義とされ続けていくって。こういうポイントはどうぞ覚えてください。で、10章の、5節、モーセは立法による義を行う人はその義によって生きると書いてあります。しかし信仰による義はこう言います。あなたはこの中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。でこれは何を言ってるのかと言いますとですね、あの、信仰というのはどういうことかというと、自分で行うんじゃなくて、人、他人って言うと変ですけども、キリストがしてくださったことを信じることだと言ってるんですね。あの、キリストは、我々、例えば他の聖書の箇所ありますね。我々も、キリストと共に天に座すと書いてあるんですね。ピリピ書がどっかに書いてあるんですね。その時に、それを、ある人は信じます。でも、ある人は信じないんですね。そんなことあるかって。私はまあ今こう地上でこうやってね、グリーンプラザに座ってるじゃないからね。どうやって私のこの体が一緒にキリストともに上に上がるのか。物理的にありえない。科学的にありえない。思い込もうとしてもありえないって言うんですね。そうなんですね。思い込まなきゃダメなって言うんですね。そういう人いるんで、特に科学的な人いるんですね。そう思えてますよ。まだ私は学生だった時ね。伝道集会に来た堤さんっていうあの科学系の人はいいんですけどね、彼はどっか科学の研究所に行ってんですね、いろいろ説明聞いたんですけど難しくてよく分からなかったんです